Thank you. お差し支えなければご起立ください。礼拝唱詩、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美歌140番。 天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白いたします。使徒信条はお手元の修法に記載されております。我らは各信じ世々の生徒と共に使徒信条を告白す。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人の後よりよみがえり、天に昇り、全能の死なる神の右に座したまえり、かしこより下りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書を朗読いたします。マルコによる福音書16章1節から8節まで、新約聖書の97ページでございます。マルコによる福音書16章1節以下。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、あなたの導きの中で洛北教会は一年一年、また一月一月、そして一週一週の歩みを歩んでおります。主の日の礼拝から主の日の礼拝へと、そしてその一週間の中にあって私たちは一日一日の生活を歩むのであります。その年月とまたその日々、それらのものが常に正しく主イエスキリストに根ざし、その働きと救いと恵みとに預かるものであるように切に願います。ここに積み重ねられていく一日一日がどんなに大切なものであるか、またそれが私たち一人一人のその生涯の歩みと、すなわちその人生そのものといかに深く関わっているか、そのことをどうぞこの朝も深く覚えることのできるものとならせてください。この一年もこの教会に多くの幼子が与えられました。今までまさに姿形のなかった人々がその姿を世に表してきたのであります。そして今教会学校の営みをみんなで一緒に喜んで歩んでいます。一体この人々はどこから来たのであろうか。何にもなかったこの人々がどんなふうに作り、そして世にその姿を表しめ、せしめられたのであろうか。そこに私たちは神様あなたの創造の御業を思わざるを得ません。だとすれば、そのあなたの御業にこそ自分の存在をしっかりと位置づけて歩むこと、そのことを通して神様あなたの命から離れることのないものとならせてください。今朝は礼拝の中で主任担任教師牧師の就任式を行います。森里信夫先生が本来の予定では牧することのない、牧する者のいない1年間、無牧の1年間を過ごさなければならない状況の中にありましたけれども、森里先生がそのご奉仕によって、また捧げによって、その1年間を牧会者として、また説教者として歩んでくださることになりました。誠に尊い捧げであるとともに、それは大きな犠牲でもあります。どうぞ神様、その森里先生の捧げ物をあなたが豊かに顧みてくださいますように、そしてまたその働きを一番深いところで神様あなたが支えてくださいますように、そして私たちもみんなで自分自身の人生をあなたに捧げて、この洛北教会の明日を作り成していくことができるものとならせてください。神様、この朝特に病める者、心身に弱きを覚えている兄弟姉妹たちを覚えて祈ります。この礼拝を覚えながらもここに集うことのできなかった人々がたくさんおられます。どうぞ神様、何よりもあなたの癒しの御手、支えの御手をそのお一人お一人に伸ばしてくださいますように、仰ぎ声長くば癒しを与えてください。痛みや苦しみを取り去ってください。その御手を持ってその人々に触れ、そして再びみんなで相まみえて あなたを賛美することのできるものとならせてください。神様、そして何よりもこの朝の御言葉の宣教を通して私たちをその言葉によって打ち砕いてください。おごり高ぶりを打ち破ってください。あなたの前に正しく悔い改めることのできるものとならせてください。おごりや高ぶりが打ち砕かれていくこと、そのことを通して私たちが弱き隣人と共に生きるものとされること、さらにはその人々を支えつつ歩むものにされていくこと、それがどんなに大きな恵みであるか、神よ、この朝の歌、私たちに豊かに示しを与えください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今教会は受難節の時を歩んでおります。まもなくあと2週間でイースターご復活の日を迎え、喜びの礼拝を共に捧げます。本来ですと今日読まれました箇所はその復活祭で読まれるべきテキストである。でしかしながら皆様もご存知のように、私の説教者としての最後の1年の歩み、この年度の当初からマルコ福音書を通読することを選ばせていただきまして、でその関係からせっかく1年マルコ福音書を一緒に読んできたのですから、そのマルコ福音書の締めくくりも皆様と共に学んでおきたいということで今日のこの箇所を選ばせていただきました。でそれで教会語読みとは少しずれるんですけれども、イースターの日にはまた復活の箇所が読まれて、そこで正式のイースター説教がなされることになります。今日は少し先走る形になるんですけれども、マルコ福音書が語る主イエスのご復活の物語、それを共に学んでみたいと思います。それに先立ってただいまみんなで信仰告白をいたしました。率直に申し上げますけれども、あの信仰告白、あれは本当に信じがたいことの、もう寄せ集めといったらあれですね、信じがたいことの山盛りの文章であるとも言えると思いますね。乙女マリアより生まれとか、それから死者の中から復活しとかね、死んだ人間が復活する、そんなことをキリスト教徒っていうのは信じているのかっていう、そういうふうなことはいつも多くの人に思われてきたんではないかと思うんですね。それで全てに先立ちまして、その一つのことだけを今日は申し上げておきたいと思う。復活とは何かということです。繰り返し申し上げてまいりましたように、復活というのはただ単に死んだ人間がゾンビのように生き返ってもこもこ起き上がってきたということではない。聖書が語る復活という出来事のもうエッセンス、眼目は何かというと、それは関係へのよみがえりということである。このことを何度も申し上げてまいりました。親がこう感動しますと、感動された子供というのは親にとっては死んだも同然になっちゃう。お友達と絶交だって言います。そうすると絶交したその相手は自分にとって死んだも同然の人になるんです。けれども絶交が解かれ、感動が解かれ、もう一度親子として、あるいはもう一度友人としてその関係が成立をしますと、その人は自分にとってよみがえってきたわけです。復活したんですよ。その子供は親に向けて復活し、その友達は自分との関係の中によみがえってきた。これが聖書が語る復活、よみがえりということの本質であります。それではなぜイエス様は世に来たり、そして十字架の上に死ななければならなかったか、 マルコ福音書15章の33節にこうあります。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、これは我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。なぜイエス様は我が神我が神何ぞ我を見捨てたまいしか、なぜそうおっしゃらなければならなかったか、理由ははっきりしている。それは私たちの死が、私たち一人一人が本来死ぬべきその死が神によって見捨てられた死であるからです。神に背き、神を信じないで、あるいはお金を神とし、名誉を神とし、神以外のものを神として生きてきたこの私の人生、その人生そのものが神様によって最終的には捨てられていく。私たちは神なき死を死ななければならないもの、神に捨てられた死をこそ死ななければならないものだったからです。イエス様の救いって何か、それもはっきりしています。その神に見捨てられた死、神なき死を主イエスが私たちに代わって死んでくださった。イエス様が贖いって言うけど、何を贖ってくれたかっていうと、神なき死を死ななければならないという私たちの現実、破れ悲惨絶望、そのことをこそ主イエスは担ってくださったのです。贖ってくださったのです。それゆえに主イエスの十字架は私たちに語ります。何じら安心せよ、主イエスがあなたに代わってあなたの死を死んでくださった。本来あなたが死ぬべき神なき死、神によって見捨てられた死をイエス様があなたに代わって死んでくださったがゆえに、あなたはもう神なき死を死ぬことはない。あなたがどこにあっても神があなたと共にいてくださる。さらに言えば、ご復活の主があなたと一緒にいてくださる。その主イエスの御足の跡はどこにでも見出すことができるんだと。あの黄泉の底にまでっていうんです。そこもイエス様が通ってくださったところだ。イエスはそこを通ることを通してあなたの人生の全体を一番深いところで体験し、そして支えてくださっている。これが復活という出来事の意味なのであります。それゆえにあなたはもう神なき死を死ぬものではない。あなたの死の間際にも主イエスが共にいてくださり、その死をも死までをもイエス様が担ってくださるんだと。そして主イエスは神様の永遠の命の中にあなたの存在全部を包み取ってくださる。義人は死してなお語るという言葉がありますね、聖書の中に。あの通り、その主イエスを信じ、そして天に召されていった者たちはその生涯を通して死んでもなお語り続けるんです。その生涯を通してその人々は、私もこの教会に参りまして本当に愛すべきものを天に送りました。一人は妻です、言うまでもなく、もう一つはミニチュアダックスフンドのメープルちゃんという、17年間一緒に我が家にいてくれたんだけれども、2月の末日に、その子も天に帰りましたね。まあ、家族に見取られて幸せな死を死んでいきました、メープルも。それでも妻もメープルもなお、あの牧師館の誰もいなくなる空間、いなくなった空間の中で、それでもなお、私に語りかけてくれるんですよね。その命は今もなお生きて働いている。そのことを思わざるを得ないのであります。さて今日の16章でありますけれども、 マルコ福音書はご存知のように16章の8節で終わってるんですね。その後のものは後代の付け足しですから、これを私は念頭にむしろ入れない方がいいんじゃないかといつも思ってるんですが、そうするとどうなるかというと、16章は8節ですね。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。これがまさに人間の正常な反応ですよ、応答です。それをマルコ福音書は自分の福音書の最後に書くんですよ。婦人たちが墓を出て逃げ去った。弟子たちに伝えろと言われたのに、それを伝えることもできなかった。恐ろしかったからだと。もう本当に正気を失っていたからだ。これはまさに私たち一人一人の人間の現実でありましょう。これで終わるんです、マルコ福音書は。でもそれではやっぱりまずいと考えて、後の後代の人々が付け加えていったのが9節以降、あるいは12節以降というんです。他の福音書にもあるような復活の出来事が付け足されていったわけです。しかし8節で終わっているということの意味の方が圧倒的に実は重要である。その中身は何か、これはもういろんな角度から見ることができるので、それを見ていきますと時間がいくらってことになる。今日はもう一つのことだけ、それはマルコ福音書を語るときによく言われる言葉です。空虚な墓、空の墓っていう捉え方です。それは間違っているわけではありません。マルコ福音書の復活の出来事っていうのは墓が空っぽだったっていうこと、それはそれでいいと思います。しかし私はもう一つの見方もあると思う。それは何かというと、墓石が転がされていた。閉じられたはずの大きな石の扉が開けられていたのだという、その事実であります。それは一体何を私たちに告げるでありましょうか。このイエス様の時代には自然の洞窟や、あるいは人間が作った掘った横穴、そこに遺体を納めて大きな石を転がして蓋をする、そういう墓のありようが一般的だったわけですね。ですから人が死にます。墓穴に納められます。そして最後に大きな石が転がされて、その墓の出入り口が閉じられる。はい、無事終了というわけです。一巻の終わり、この人の人生はここで完結をしました、終わりましたという。ところがその石が取り除けられていた。婦人たちは墓に行くときに、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。そんな手配もせずに、もう気がせいて安息日が明けると同時にイエス様のところに油を塗りに行ったわけです。油を塗るっていうのは死の完成です。死んだ人の遺体に油を塗って、それで完成するのに、イエス様はが十字架から取り下ろされた時にはそれをすることができなかったんですよ、ね、だからご遺体に油を塗らないままで布で巻いて、その墓穴に納めてしまったわけです。男の弟子たちはもう挫折の中で、絶望の中で、失意の中で、おそらくは薄暗い部屋の中でみんなで集まってこううなだれていたんだろうと思います。本当に男ってのは弱いんだなと思う、そういう時。しかしその時に安息日、夜が明けるのをもう待ちかねて、女性たちがイエスの体に油を塗りに行ったっていうんです。しかしそれは何のためであったかっていうと、その油を塗ることによってイエスの死を完成するためであった。完結させるためです。これで全部のことをやりました、無事終了しました、ああよかった、ほっとした、その思いも分かりますよね。 うちの一匹の犬だって死んだ後業者さんに来てもらって火葬してもらってお骨にしたものをうちへ届けてもらって、ああこれで終わった、一件落着、ほっとした、ちゃんとしてあげられてよかったねって家族の間では会話を交わしますよ、ね、犬一匹だってそうなんで、ましてやイエス様のご遺体、そりゃちゃんと油を塗って、そしてイエスの死を完成させずにはおられましょうかっていう。だから女たちは朝早くに墓に行ったわけです。ところが彼女たちが出会ったものはあまりにも意外なものであった。それは転がされた墓の扉、そしてイエス様のご遺体を納めた場所にはもう何もなくって、そこに白い衣を着た青年がいる。これはもちろん天使の継承でありますけれども、形ですけれども、墓の扉が開いている、つまりイエスのご生涯はそこでは終わらなかったっていうことです。イエス様は私たちの人生を生きてくださった、肉体を持って、ね、そもそも神の子が肉を取ってということの意味だってもうとっても大事なんですよ。肉体を取って私たちの生涯を生きてくださった、そして私たちの弱さも破れも全部経験してくださった。何のためか、私たちを救うため、担うためです。そして最後に肉体の死をも経験をしてくださった。しかしながらイエス様はそのことを通して我々の罪や破れや現実、肉の弱さをはじめとしてっていう、究極的には神なき死を死んでいかなければならない私たち一人一人の本来の姿、現実、それを自らが全部担うことを通して私たちを復活の命へと運んでくださったっていうことです。イエス様は肉の死でその存在、その生涯の歩みが終わったわけではなかった。父なる神がそのイエスを、私たちの現実の全部を担い抜いてくださった、そのイエスをもう一度ご自分との関係の中にしっかりと起こされたのだ。これが復活という出来事の意味なんですよ。それはイエス様だけが成し遂げることのできることであったけれども、そのイエスが今度は私たちに言ってくださる。私があなたの死を死んだのだ、あなたの神なき死をこの私があなたに代わって死んだのだ、だからもはやあなたは神なき死を死ぬものではない、あなたのすべての歩みのその一歩一歩に私が一緒に歩んでいるんだからね。そこで墓の扉が本当に開かれて、その先が私たちにも開かれたのです。私たちの人生の終わりは普通はピリオドを打つって言いますね、終わりけれども、それがピリオドで終わらない、今日は短い説教黙想、最後の説教黙想を書かせていただきました。受付のところにこの半分の紙があったと思います。お持ちの方はちょっと見ていただければ、最後にこれを読ませていただこうと思う。もしお持ちでない方はお帰りの際に受付にありますから、どうぞ持って帰っていただいたらと思います。説教黙想、2023年3月26日題を福音の射程という題を私はつけました。そしてこのように記させていただきました。聖書の言葉は どの程度の射程距離を持つものなのだろうか。例えばマルコ福音書の冒頭、イエス・キリストの福音の始めの始め、ギリシャ語でアルケーって言うんですけども、アルケーとはどういうことか、ルーツなのか未来のスタートなのか、始めって根源を指す言葉なのか、そこから始まる出来事を将来に向けて言う言葉なのか、また一章一節から始まる神の子の福音の終わりは一体どこなんでしょう。始まるんだから終わりがあるはずで、16章の8節がその終わりなのであろうか。私の見るところではマルコの場合、その福音の書の終わりが神の子の福音の始まりなのである。いかなる意味においてであるか、マルコ福音書に現れる弟子たちの人生は失敗と敗北の連続であった。しかしその最後に天使が告げるのである。あのお方はかねて告げられた通り、あなた方より先にガリラヤに行き待っておられると。彼らが急ぎ立ち返ったガリラヤという彼らの人生の原点における復活のキリストとの出会い、そこから真の福音が始まるのだと。その意味で福音の射程は私たち一人一人の人生をも超えている。まさに人間のピリオドは神のカンマなのである。神はそのようにして私たちの終わりピリオドを超えて神のこの永遠の福音へと私たちを導いていかれる。人間のピリオドは神のカンマなんだということです。この朝この礼拝に先立ちまして、教会学校のイースターページェントの練習、その姿を少しですけど見させていただきました。本当に嬉しかったです。イースター、イエス様の復活のその喜びの光がその練習の場所全体を満たしていて、親も子もみんなでイースターページェントの練習をしてくれていました。私が羅国教会に着任させていただいた最初の日にそれは見た光景でありました。神様はその同じ光景をこの教会を去る日の朝にもう一度私に見せてくださったのであります。私はそこに羅国教会の未来がある、本当にここに羅国教会の未来があると思って感謝を持って後ろの方に座ってその光景を見させていただいておりました。皆さん、ページェントっていうのはどういう意味かお分かりでしょうか。ページェントっていうのはページから来るんですね。ページです。ページを来る、これページェント、ページを重ねるからページェント、一枚ずつで、そのページって何かっていうと、それ元来の意味は葉っぱっていう意味です。葉っぱを集めたものが本なんですね。本っていうか、まあ葉っぱに釘かなんかで字を書いていくとそこへ字が浮かび上がってくる。その葉っぱを閉じて一枚一枚めくっていく、それがページェントです。この羅国教会の歴史、そこにこの教会につなげられた人々の人生がまさに一枚一枚の葉っぱとして積み重ねられていく、それをみんなでめくっていくわけです。あの子供たち、まさにこの教会の未来を物語っていってくれる。私たちもまた自分の人生をその一枚一枚のページとしてこの教会の中で感謝を持って積み重ねていく。神様がそれをめくっていってくださる。で、そこにはもう私たちのピリオドなんてどっか消えちゃってありません。カンマすらももう意識できないぐらい、ずっとその恵みはつながっていくわけであります。神よ、本当に拙い人生ではありますけれども、あなたがこの私をそこに連ねてくださるので、感謝を持って私たちも その歴史を積み重ね歩んでいきますと、どうぞ豊かに豊かに用いてくださいと、その祈りをみんなで成しつつ歩んでいく群れでありたいと思います。祈りをいたします。愛する天の父なる御神、婦人たちは天使の告げる言葉を聞いて恐れをおののいて一目散に逃げ去りました。それは人間には本来担うことのできない務めだったからであります。しかし時を経て落ち着いて自分を取り戻していったときに、託された言葉をこの婦人たちは思い起こしました。そして弟子たちにそれを告げました。弟子たちもまたその言葉の通り、挫折だらけの人生でありましたけれども、己自身の人生の原点であるそのガリラヤに急ぎ戻って、そこでご復活のイエス様に出会っていったのであります。神様、私たちも同じであります。弟子たちと同じように私たちも失敗の連続、挫折の連続、絶望でも、その最中にあってその私たちにイエス様は語ってくださいます。あなたも自分のガリラヤに戻りなさい。あなたの人生の原点、出発点にもう一度立ち返りなさい。そこで復活のイエスと出会いなさい。そのことによってあなた自身の人生がそのイエス様によってあがなわれ、担われたものであることをしっかりと見出しなさい。そしてそこからもう一度歩き出しなさい。神様、その豊かな豊かな恵みをこの朝あなたは私たちに与えてくださいます。そしてその豊かな恵みの中に私たち一人一人を良くさせてくださって、もう一度力を、命を新しくしてくださいます。神よ、どうぞここに私たちの人生の原点のあることをいつも覚え、どんな時にも復活のイエス様と出会う自らのガリラヤへと立ち返ることのできるものとならせてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金のお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたによって教会へ導かれ礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。レントの時を歩んでおります。この1週間もあなたの御言葉を心に留めて、それぞれに与えられている場所で祈りつつ1週間の歩みを成していくことができますように、主がいつも共にいてください。本日主任担任教師を引退される岡本先生のこれからの歩みの上に、あなたの恵みが豊かにありますように、ご健康をあなたが支えてください。あなたからいただいた豊かな恵みへの感謝と献身の印として、あなたに捧げ物をいたします。あなたの御栄のためにお持ちください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは、修法に従いまして報告をいたします。
本日礼拝直後に岡本牧師の送別会がございます。送別会後に青年館5分間集会教師会がございます。今週の集会聖書研究祈祷会は9回となります。次回は4月12日より再開いたします。また来週礼拝後に定期教会総会がございますが、本日その資料を配布いたしました。次週までに必ず目を通していただき持参ください。本日発行された青年解放誌のこと、午前礼拝の食券販売、献金に関してのお願いのこと、個人消息に岡本先生のことが記載されていますので、それぞれお目通しください。また今日は総会資料など配布物が多いですので、ご家族や近隣の方で礼拝を欠席されている方の分も一緒にお持ち帰りいただけますと助かります。あと本日やめるとも献金の日となっております。ご協力のほどよろしくお願いいたします。報告は以上となります。それでは引き続きまして、森里信夫主任担任教師就任式を行います。
それでは森里信夫牧師主任担任教師就任式を執り行います。森里先生、前へお進みください。女子、私たちの大牧者である主イエスキリストは、私の子羊を養いなさいと命じ、群れの中に牧者を立てて主の教会を牧させたものであります。この教会は主の御旨と信じて、この教師を牧師として招聘し、この教師もまた御心と信じてそれを承諾いたしました。教団もまたこの教師がこの教会の牧師になることを適当であると認めましたので、私はここに主イエス・キリストの御名によって森里信夫教師の牧師就任式を行います。聖書をお読みします。ヨハネによる福音書第10章の11節、私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。祈りをいたします。教会の頭なる主イエス・キリストの父なる神、主は信ずる者を集めて教会を建て、教師を遣わして群れを導かせてくださいます。私たちはこの教会が招聘し、教団が承認したしもべをこの教会の牧師の職に遣しめようとしています。今執り行う式を御旨にかなわせ、教会にとっても意義深いものとして祝福してくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。森里先生に誓約を行っていただきます。森里信夫牧師、あなたは今この教会の牧師としての任務に就こうとしています。あなたはこの教会に招聘されたことを神の御旨であると信じ、主の栄光のためにその身をこの職に捧げる覚悟がありますか。あなたは主の賜物を恵みによって御言葉の奉仕者としてふさわしい原稿をなし、この教会の牧師の務めを忠実に果たすことを約束しますか。
神と会衆との前で謹んでお約束いたします。
引き続き教会員の皆様に誓約を行っていただきます。洛北教会の厳重倍参会員の皆様は、お立ちになれる方はその場所でどうぞご起立ください。最後に約束しますかとお尋ねしますので、約束しますとはっきりとお答えください。教会員の誓約、あなた方が招聘したこの敬愛する教師は今あなた方の牧師として主から使わされました。あなた方は心から感謝して、 この教師を受け入れる覚悟がありますか。元来牧師の任務は教え、進め、導き、また戒めることであります。それゆえにあなた方は牧師の説く真理に謙遜と善意を持って聞き従うことを約束しますか。牧師は重大な任務を身に帯びて群れを守るものであります。それゆえに使徒たちが命じたように牧師に対して従順であることを約束しますか。牧師は人を救いに導く務めを委ねられたものであります。あなた方はこのために牧師を励ましまた支持することを約束しますか。御言葉を教えてもらう人は教える人とすべての良いものを分かち合いなさいと聖書に書かれています。これは衆および使徒たちが年頃に教会に教えたことであって、あなた方もまたすでにこれを約束します。あなた方は神の恵みによって誠実にそれを守ることを約束しますか。祈りをいたします。天にいます聖なる父、ただいま森里牧師と洛北教会の教会員たちが共にあなたの御前で誓約をいたしました。どうぞ言葉をもって約束したその誓約を実り荒らしめ、豊かな恵みにつながるものとならせてくださいますようにお願いをいたします。ことにこの重き任務を引き受けてくださいました森里先生のその健康をあなたが守り支え、良き牧者としてまた説教者として、しかしまた十分にお働きになることができますように豊かな支えをお与えください。この洛北教会を世の終わりまであなたが守り導き、その祝福の中に置いてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご着席ください。
一度ご起立ください。唱詠541番。
祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔をもってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように、主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。 どうぞご着席ください。本日の礼拝にご出席の方ご紹介をしたいと思います。まずお二人、西宮教会の教会員の方、一人は金丸雄一さんです。どうぞご起立ください。よくいらっしゃいました。もう一方、山崎冬子さんです。はい、よくいらっしゃいました。大和キリスト教会の教会員の方ですね、末永桃代さん。あ、はい、どうぞ。それから長尾京子さん、長尾京子さんね。はい、よくいらっしゃいました。お元気ですか。それからもう一方、白洲珠美さん。よくいらっしゃいました。私 の、 あの理学療法的なケアを担当してくださっている方です。同志社の女子中高の、ね、大学の卒業生で、今日この礼拝にぜひ来ますと言って来てくれました。他にご紹介する方よろしいでしょうか。はい、それじゃあどうぞ。
ただいまは多くの方とともに岡本牧師との最後の礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。そしてただいま就任式を終えられました森里牧師、次週からよろしくお願いいたします。引き続きささやかですけれども岡本牧師の送別会を行いたいと思います。岡本先生は2018年の4月1日、先ほどもありましたけれども、その年はその日がイースターでありましたが、それから丸5年経とうとしております。本当にとうとうこの日が来てしまったかと思う寂しさがありますけれども、まず岡本先生と祈祷会で最後に学んだコヘレトの言葉から一節お読みしたいと思います。コヘレトの言葉3章11節の言葉です。まず一節に、天の下の出来事にはすべて定められた時があるとありまして、11節です。神はすべてを時期にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。口語訳では、神のなされることは皆その時にかなって美しい。岡本先生、直子さんとのしばしの別れの経験されるにあたっても、このコヘレトの言葉は真実であると何度も語ってくださいました。この送別の時も私たちも神の定められた美しい時という思いを受け入れて過ごしたいと思います。教会から代表して北村執事に謝辞を述べさせていただきます。
先生、どうもありがとうございました。一言本題の言葉を述べさせていただきます。岡本先生、落語協会でのお勤め本当にありがとうございました。落語協会が岡本先生をお迎えしたのは2018年4月のことです。先生にご就任いただく前の1年間、森沢先生、松木先生、市川先生ご夫妻など多くの先生方に支えていただきつつ、岡本先生がご就任してくださる日を 教会員一同を心待ちにしておりました。2018年6月24日に就任式を迎えましたが、その時の記録を紐解いてみますと、就任式を執り行ってくださった今井真紀夫先生は使徒行伝20章の御言葉を取り上げ、目を覚ましていなさい、このことが今教会に最も求められていると語られました。主なる神様が行われる天地創造の技に携わること、すべての人間に神様の御言葉を伝えること、そのことが牧師の技であり教会員の務めであると語られました。岡本先生は就任にあたり、内村鑑三の真理は二つの中心を持つ楕円であるとの言葉を引用され、楽王教会にも二つの中心があると語られました。一つはこの教会が同志社初期の宣教師ラーネット博士から始まる教会であること、これがこの教会の歴史的原点である。そしてもう一つは1971年8月に役員会が決議した洛北四校旗を取り上げられました。1960年から1970年にかけて安保闘争や学園紛争で日本社会全体に嵐が吹き荒れ、日本キリスト教団の中でも教会とは何か、福音とは何か、イエスキリストとは何かと根本的に問い直しが始まる中で、洛北教会が1971年に打ち立てた四原則をもう一度掘り起こしてくださいました。この四原則とは、一つ、私どもは日本キリスト教団の信仰告白を告白することを再確認する。一つ、教会はイエスキリストの福音宣教を唯一の使命とする。一つ、これこそが教会が歴史的に状況に最も深く関わる道である。一つ、諸々の教会の技は福音宣教を目的としてなされるべきである。岡本先生はこの洛北教会を歩んできた115年の歩みの上に立ち、歴史を通して変わることのないキリストの真実を伝え続けてくださいました。心より感謝申し上げる次第です。この5年間多くのことがありました。先生が最も愛される直子夫人を天国に送り、またコロナが世界中に蔓延する中での伝道活動により、先生自身も歩くのも困難になるほどの心身の消耗を受けられました。一方、5年前の写真を見てみると、まだまだ幼さが残る幸子さん、真紀子さんがおられますが、今や親の元を巣立って自ら家庭を築いていくという大きな出発もありました。今ここに牧師という重い荷物を初めて下ろすことができるようになられました。ぜひとも長年酷使してこられた心と体を休め、健康で新たな人生を切り開いていかれることを心より記念しております。結びにあたりまして、この教会と教会員を支えてくださいました岡本先生のご尽力に感謝申し上げますとともに、健康で新たな人生を切り開かれることを重ねて記念申し上げまして、御礼の言葉とさせていただきます。どうもありがとうございました。
本来なら多くの教会員からも感謝のお言葉をいただきたいところですけど、叶いませんので、次号の楽福代理に送別号としてお言葉も頂戴しておりますので、そちらの方で皆さん方も5年を振り返っていただければと思います。まあ、司会者の役読として一言、私最近日曜日、水曜日、土曜日と教会に通う習慣がつきました。青年会以来の奇跡です。これを導いてくださった岡本先生に感謝いたします。それでは記念品を教会からお渡ししたいと思いますので、教会からと婦人会からとであります。あ、そうですか、はい、
幸子と舞子ちょっと前来てくれる。ああ、ここにもう来てました、はい、ありがとうございます。 です。
ありがとうございました。
あ、そうですか。どうもありがとうございます。
あの記念品を選ぶ経緯をちょっと話してもよろしいですか。
はいはい、どうぞどうぞ。
先生どうぞお書きください。はい、記念品を選ぶ係です。1月から、何を先生に、差し上げたら邪魔にならず皆の教会員の5年間の感謝が伝わるかなと思って考えました。私の気に入りのベッドパッドがあるんですね。気持ちいい。あ、これに寝てもらったらいいな。裏にはみんなにのサインを書いてもらおう。で、表は何も書かないで静かに眠りたいときは表、ちょっとあの賑やかな気持ちになりたいときは裏にしてもらって寝てもらったらいいかなと思ったんですが、幸子さんにお尋ねしたら先生がこれからお住まいになるところはそういう寝具の管理もしていて勝手に持ち込みはできないと。困りました。そしたらパジャマに書いてみようかと。で、あの思ったんですが、お病気でもないのにパジャマ送るんかって言われてそれもあかんなと思って、もうどうしようかなと思って、あのまあね、無駄な先生いっぱいなんかものを処分されて行かれるって聞いているので、あの差し上げるの難しかったんですが、私が親しくしているステンドグラスの作家がですね、インスタグラムに写真立てを載せていたんですね。これやと思って、あのもう3月12日やったんですけども、まあ、電話をして、あのこれこれこれで写真立てを作ってほしいって言ったら、あので今日までに間に合わせてほしいって言ったら分かったって言ってくれて、であのすごい思いが熱い人なので私の話を聞いて教会員の感謝の気持ちがこもっていて牧師先生でっていろいろなことをこう入れてね、もう明くる日にはデザインがこう送られてきたんですね。で何かモチーフを欲しいと、教会らしいモチーフを欲しい、鳩はどうやろって言ってきたんですけど、鳩なあと思ってちょっと返事を渋ってる間にですね、どんどん向こうの方は進んでいきまして、自分の友達のカトリックの友達に、いやその友達がプロテスタントの人 でその牧師先生に聞いたら、百合の花が、イエス・キリストの復活を意味していると、百合の花を入れさせてほしいと言われまして、いやいや本名どうぞということで百合の花も入っています。それから、先生に教えていただいた大切ないつも喜んでいなさいという言葉を直子さんのお得意やった英語で入れてあります。井上直君が、金帝訳聖書からちゃんと調べてきてくれました。でちゃっかり落北っていうのも入れてあります。で、先生今のやつをあの今日受付に置いていたので見ていただいたと思うんですが、洛北教会の、ステンドグラスの色も入っています。これあの井上直君画伯が描く、洛北教会の絵ですけれども、それも、入れてもらってあります。でなあのメイプルちゃんも入っている写真です。先生どうぞこれをあの飾ってください。
ありがとうございます。嬉しい。
岡本先生ご挨拶をお願いいたします。頂戴いたします。
実はまだ私にはもう一つ仕事が残っていまして、牧師を引退するのでこれで、完全に全てが終了ということではない。最後の仕事って何やですね。信仰告白の通りです。主が再び来たりたもうときにね、生けるものも死せるものも全て神の前に起こされるんだと、そこで人生の総決算をしなければならないわけですよね。その時がまだ残っているわけです。これは大変なこと時だと思いますけれども、実はこのことがあるがゆえに私たちには責任という概念が生まれてくるんです。責任というのは英語で何ていうか、レスポンシビリティですよね。レスポンスなんですよ。応答責任のことなんです。責任というのはね、それは神様に応答する責任ということなんです。神に 人生の最後というか世の終わりに神様にお答えしなければならない。神様は私はこうこうこうでありましたってね。その応答責任って、それがあるから私たちはこの人生の中で責任ということを持って生きるものにされていくわけです。ですから言葉を変えて言うと、その応答責任がわからなければ責任なんて 責任的生き方ということそのものができないんですよね。だから平気で嘘をつく、ね、国会で100何回嘘ついた人がいましたけども、ああいうその生き様、嘘をついても何とも思わないというのは応答責任ということが分かってないからです。自分の人生が神様にお答えする存在として生きるんだ、人生の最後に世の終わりに主が再び来たりと思う時に神の御前に再び起こされてっていうね、さあその時がまだその仕事があるんですよね、そのことをしっかりと覚えながら、もう最後の最後まで神様にお答えするものとして歩んでいきたいなというふうに思っています。本日ここにこういう時を設けてくださいました。そして心尽くしのお言葉、また記念の品をくださいましたこと、本当に感謝であります。短い時でありましたし、しかもコロナや私の体調で本当に楽北教会のために十分なことができなかった、足りないことがばっかりだったこの牧師とその家族をこんなに大切にしてくださったその皆様の信仰が、これから私自身の励みになると思います。どうぞ森里先生とともにこの1年みんなで祈りを合わせて乗り切ってくださいますように、さらにその先に向けてっていう洛北教会のこれからの前進を心よりお祈りいたしております。本日は本当にありがとうございました。あ、そうですか。
これは婦人会の皆様から先生に対して本当にお世話になったし、お礼というお知りしてお渡ししたいと思います。
ああ、そうですか。
ありがとうございました。
いえいえ、どうどうも、それはどうもありがとうございました。ご選別も頂戴しました。ありがとうございます。はい、よろしいですかね。他に何か報告すべきことございますか。よろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。あ、
大変お名残し、お名残惜しいところなんですけれども、最後中西勝樹執事にお祈りをしていただいてこの会を閉じたいと思います。
お祈りいたします。天の地なる神様、受難節の後の礼拝、また岡本先生の最後の説教を私たちはいただき、共に過ごす礼拝を終えようとしております。どうぞ岡本先生の牧してくださったこの5年間を覚えつつ、洛北教会が新しい礼拝へとまた進んでいくことができますように、どうぞ岡本先生のこれからの歩みの上にあなたの豊かな支えと祝福がありますようにと願います。私たちに与えられたこの地での働き、伝道の働き、特に子どもたち若者への伝道の働きがあなたによって力強く支えられることを願います。どうぞ岡本先生、そしてまたご家族のそれぞれに過ごされるこれからの歩みの上にあなたがいつも伴ってください。この時を感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは本当に最後になるんですけれども、賛美歌の260番十字架の下ぞ糸やすきを一節だけ皆さんで歌っていただき、その後お三方の旅路を祝して拍手でもって送りたいと思います。
Yeah.